8、ブクブクは、その後へ一人で立ちはだかったまま、ブクブクブクブクと、みるみるうちに、大きな大きな大山のように膨れ上がりました。そして、その大きな口をパクリと開いて、さあ、来い、と言いながら、悠々と待ち構えていました。兵隊たちは、うわっ、うわっ、と時の声を上げて、死に物狂いで駆けつけてきました。みんなは、もうこうなれば、たとえ火の中をくぐっても、王女様を取り返してみせる。もし相手が王女を渡さないというなら、すぐに町を攻め囲んで、町中の者を一人も残さず切り殺してやろうと、こう腹を決めているのでした。間もなく兵隊たちは、ブクブクの口の真ん前までかけてきました。するとみんなは、火の粉のように慌てきっているものですから、ブクブクの大きな口を、町の入り口の門と間違えて、片端からどんどんどんどんその口の中へ飛び込みました。ブクブクはその何千人という兵隊がすっかりお腹の中へ入ってしまうと、あはは、これでよし、と笑いながら、そのままのそりのそりと町の方へ歩いていきました。ブクブクはそれだけの兵隊を馬ぐるみをお腹へ入れたのですから、少し歩きにくくはありましたが、それでも大股にのこのこと歩いて町へ入りました。町中では王子がうまく根津の番をして、世界一の立派な王女をお嫁にもらって帰ってきたというので、みんな大喜びで踊り騒ぎました。王子はブクブクの姿を見ると、ああ、帰ったか。あの兵隊たちはどうした？と聞きました。ブクブクはニタニタ笑いながら大きなお腹をポンと叩いて、この通りでございます。みんなこの中へ入れてしまいました、と言いました。王子は、はっはっと笑って、もういいから出しておやるよ、と言いました。そうですね、兵隊や馬はこなれが悪いでしょうね。後で腹が下ると厄介ですから、出してしまいましょう。ブクブクはこう言って、わざわざ町の真ん中の大きな広場まで歩いていきました。町中の者は大山のような大きな大きな大男が来たのでびっくりして、わいわい言いながらみんなでぞろぞろ後へついていきました。ブクブクは広場へ来ると、さあみんなどけどけ、危ないぞ危ないぞ、と言いながら大通りにたかっている人を追い払いました。そして両手で横腹を押さえて、ガンガンガンと咳をしました。するとそのたんびに腹の中から騎兵が10人ずつ固まってスポンスポンと飛び出しました。町の者はうわうわと面白がって、みんなで手をたたいてはやしたてました。転がり出た騎兵たちは死んだように真っ青な顔をして、後を見ずに逃げていきました。ブクブクは、ガンガン、ワンガン、と咳続けにせいて、とうとう何千人という騎兵を一人も残さず吐き出してしまいました。その一番しまいに飛び出した兵隊は、戸惑いをして、ブクブクの鼻の穴へ飛び込んで、もがいていました。ブクブクは、じゃ、うるさいね、と言って、くしゃん、とくしゃみをしました。するとその兵隊は、パタンと鼻の穴から吹き飛ばされて、 馬と一緒にコロコロ転がりながら逃げていきました。御殿では王子と王女とのご婚礼の式を挙げることになりました。それで王女のお父様の王様にも来ていただかないといけないというので、王子は急いで長々をお使いに出しました。長々は例の足でひょいひょいひょいと一度に一里ずつまたいで、じきに向こうの王様の御殿へ着きました。見るとさっきの兵隊たちは馬で逃げていったくせに、まだ一人も帰りついていませんでした。長々は先に着いたのを幸いに、王様に向かって兵隊の大将の命を許しておやりになるようによくお願いしてやりました。それでないと大将は王女を取り返さないで空手で帰ってきた罰にきっと首を切られるに決まっていました。王様は王女のお婿さんがそういう立派な王子だったと聞くと大喜びで、すぐにお供を連れて王子のところへ出ていらっしゃいました。それでご婚礼の式も滞りなく済みました。王子を助けていろんなお手柄をしたブクブクと長々と日の目小僧の三人は大層なご褒美をもらいました。定本、鈴木三重吉童話集、岩波文庫、岩波書店、1996年（平成8年）11月18日、第1冊発行。定本の親本、鈴木三重吉童話全集、文鮮堂書店、1975年（昭和50年9月初版発行。作家名読み、鈴木三重吉。生年1882年9月29日。没年1936年6月27日。人物について。小説家、児童文学者。広島市猿楽町に生まれ、9歳で母を失う。東京帝国大学文学部英文学科在籍時、私塾する夏目漱石に送った千鳥が夏目の推薦を得て、ホトトギスに掲載される。大学卒業後、一時中学校教師を務めたが、小鳥の巣、桑の実などを発表、小説家としての評価を高める。娘、すずのために子供の読み物を漁ったことをきっかけの一つとして、童話への関心を抱くようになり、1916年（大正5年）童話集「湖水の女」を出版。以降は児童文学に集中する。1918年（大正7年7月児童文芸誌「赤い鳥」を創刊。芥川龍之介、有島武雄、小川未明、島崎藤村、新見南吉等、当時活躍していた作家に執筆を働きかけて、子供たちに質の高い読み物を提供しようと試みる一方、子供たちからの作品を求め、紙面で紹介。赤い鳥は、生活綴り方の源流としての役割も果たした。